新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。この苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。お立ちください。賛美を下げましょう。賛美歌の7番です。
生けるものと死にたるものとを捧ぎたまわん。我らは聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つの賛美を賛美します。賛美歌の280番ですね。私司会者がどのところ皆様が交互に購読し、最後のこうあなた方はのところは声を合わせましょう。それでは購読いたします。第一コリント人への手紙15章よりです。しかし今やキリストは
眠った者の墓所として死者の中から蘇られました。
というのは、死が一人の人を通してきたように、
死者の復活も一人の人を通してきたからです。
すなわち、アダムにあって、すべての人が死んでいるように、
キリストによってすべての人が生かされるからです。
聖書に、最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、
最後のアダムは生かす御霊となりました。
兄弟たちよ、私はこのことを言っております。血肉の体は神の国を相続できません。
朽ちるものは朽ちないものを相続できません。
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。
私たちは皆眠ることになるのではなく耐えられるのですのです。
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちです。
ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは耐えられるのです。
朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が朽ちを着るとき、
死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。
死よ、お前の手はどこにあるのか。神に感謝すべきです。
神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、
いつも主の技に励みなさい。ご一緒にどうぞ。
あなた方は自分たちの心が主にあって無駄でないことをしているのですから。
アーメン。それでは今回も祈りの時を持ちましょう。自分の大沢牧師に導いていただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、この朝もあなたが私たちを礼拝のためここに集わせてくださったことを感謝いたします。あなたは生きておられ、今私たちに御霊を豊かに注いでくださいますから感謝いたします。今日はペンテコステを記念してこの礼拝を守っています。どうぞその日のごとくあなたの御霊が豊かに注がれ、一人一人を生かし燃やし力づけて大胆にあなたを明かしさせてくださいますように。あなたの御子イエス・キリストが私たちのために十字架で死なれたこと、そして復活されたこと、そして今も生きていて天にあって我らのために取りなしをし、そして信じる者に御霊を注いでくださること、どうぞ私たちが力強く証しするものとしてください。今日の礼拝をあなたが豊かに祝し、ここに集う一人一人をあなたが御霊によって満たし力づけてください。あなたはその御手によって私たちを清め、あなたの御子イエス・キリストの証人として立つようになさいました。どうぞ私たちが今心の中で感じている恐れや不安や弱さをどうぞご覧ください。私たちがそれをあなたの前に隠すことがありませんように、あなたの前に大胆にそのありのままの姿を差し出し、その心を開いて、しかし私たちは主にあって強いと、主よあなたの御力により頼むことができるようにしてください。主よあなたは今日も生きてその御業をなさいます。そのために私たちがあなたの前に深く祈り、あなたに深く信頼し、そしてたとえ私たちは弱いものであってもあなたが信仰によって勇士として立たせてくださいますように、私たちのうちにあるすべての恐れや不安や不信仰をあなたの御霊が拭い去って、どうぞあなたへの信仰に燃やしてくださるように。人の力でもなく人の権力でもなく私の霊によってとあなたはおっしゃいました。新しいことをあなたがしてくださることを信じ、皆をあがめて感謝をします。今日ここに今向かっていらっしゃる方があるならば、どうぞその足を早めてください。そして今日事情によって礼拝に集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。どうぞ各々の場所にあって守ってくださいますように。悪いものに誘惑されて罪を犯すことなく、あなたへの愛と兄弟姉妹への愛と、そして自分が神様あなたに愛されているという信仰と、どうぞその中に安らぎ、そして清められ、そ そしてあなたに対する愛をさらに御霊によって増し加えられますように。感謝を持って御手に委ねます。続くお一人お一人の祈りをあなたが導いてください。あなたが一人一人にお触れくださって、やめるところを癒し、弱ったところを力づけ、迷える者に道を示し、主よ、あなたが一人一人に豊かな御霊による望みを満ちあふれさせてください。
お願いします。
感謝を持って大きな御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは心を主に向かって開き祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我々の祈りを聞き届けてくださっていることを感謝し、皆をあがめます。一人一人祈った祈りは違いますが、全てがあなたに聞き届けられていること、またイエス様があなたの右にあって取り出してくださっていることを感謝いたします。今御霊によって私たちはあなたに心を開きました。イエス・キリストは主です。心からそう告白いたします。どうぞ我らのこの心がいよいよ御霊によって満たされ、強められ、力づけられ、一人一人が本当に心から主を愛し、そのために立ち上がるものとしてください。聞いてみたね、祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それではお出しください。いいですよ、お出しください。
イエスは全てから歌っていきます。喜び平安愛、イエスの名前に見ない私たちの全ての希望があります。 私たちが全てのものが解き放つように信じて歌いましょう。
弟子はその死に勝らず、しもべは その主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族のもののことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。ニオのスズメは一アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より詩を告白するそして見ていきましょう。
おはようございます。
おはようございます。
私も皆さんを愛してます、本当よ、はい、イエスからイエス様からいただいた愛で私は皆さんを愛しています。皆さんもきっとそうだと思います。私たちが、新しくされて、主を愛し、そしてお互い兄弟姉妹を愛するものにされたのは、聖霊によって、そうさせられたのです。弟子たち、イエス様の直弟子たちもイエス様が十字架にかかって、そして復活するまでは、そして聖霊を受けるまでは、喧嘩ばっかりしてました。イエス様が復活して現れた時もお互いに、親父イエス様見たぞと言った時も、他の信徒はそんなこと認められない、信じられない、そう言っておりました。だけども聖霊が下られた時、ペンテコステの日が来た時に、すべての人が変えられました。お互いに愛し合うものに変えられた、そして心から主を愛するものに変えられた。今日はそんな記念日です。消えちゃったけど、ペンテコステの礼拝ですね。今日ペンテコステのところも少し読んでおきたいので、一応開けておきますね。使徒の働きの2章です。ペンテコステというのはこの使徒の働きの2章の出来事を言っています。アクツチャプター2、 使徒行伝ですね、あの新約聖書の5番目の本です。あの翻訳によって使徒の働きって書いてあったり使徒行伝って書いてあったりするので、他の翻訳の方は慣れてないと分かりにくいかもしれません。はい、2章でお読みします。使徒の2章50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人じゃありませんか。それなのに私たち命名の国のこと国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうと。人々は皆驚きまどって互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。まあここまででちょっと切っておきますけれども、イエス様が復活してそして天に昇られましたね。ねってみんな知ってるよね。はい、イエス様は今天に昇って父なる神様の右に着座していらっしゃる。そして私たちのために今も取りなし祈っていてくださるんだ。そしてそこからイエス様はこの天の父を通して約束された約束を待ちなさいとおっしゃいました。登っていくときにですね、もうしばらくするとあなた方は聖霊を受けると。そして聖霊があなた方に下られるとき新しい人に変えられるんだ、そう約束していた。その出来事がこの水越の祭りから50日目のそれで50節っていうんですね、10日のことを順というあの漢字で表しますので、50節っていうのは水越の祭りから50日経った、7週の祭りっていうお祝いです。その日になって、祈っていると突然それが起こったんです。突然ゴーという大きな激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体がガーッとこう響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。まあ、皆さんの頭の上にですねビラビラビラビラと何か舌のようなものがこう現れたって言うんですよ、突然。そして皆が聖霊に満たされて御霊が話させる通りに、これあのちょっと翻訳間違ってますね、御霊が話させる通りに他国の言葉で話でした。だから彼らは聖霊に満たされて思わずも神様を褒めたたえるイエス様のことをあの賛美し始めたんですよ。ところが賛美しようと思ったら急に外国語出ちゃったって。習っていない外国の言葉が、口をついて出てきてしまった。彼らは語っていることを分かりました。賛美してるんだ、心は喜び、そして御霊に満たされ、イエス・キリストの素晴らしい御業のことをもう溢れるように語り出しました。ところがその語る言葉が全部知らない言葉だったという不思議不思議なことが起こった。そのことを表すのがこの、彼らの頭の上に現れた炎のような分かれた舌ですね。つまりこれは何を表しているかというと、その時から聖霊に満たされ弟子たちが世界中に
イエス・キリストのその福音を、喜びの知らせを彼らが世界中のすべての国々にそれを語るのだ、それを告白しに出ていくんだということを表す、そういう印がこの日起こったということです。私たちは聖霊によって信じています。聖霊によって証しします。聖霊によって生きるのです。なぜなら御霊によらなければあなた方は何もすることができない。私たちはイエス・キリストにつながっていることを御霊によって知るんです。皆さん信仰ってね、今日はアウトライン作ったんだ。ちょっと待ってね。えい。外国の方もちょっと増えてきたもんだから、少し説教のアウトライン、それでも行きなさいっていうことです。私たちは御霊に満たされるとイエス・キリストのことを明かしせずにはいられない人に変えられます。私たちがイエス様をイエス・キリストは私の主ですと心から信じることができるのも聖霊によります。そして聖霊によって満たされた私たちクリスチャンは出ていくんだと。それでも生きなさいというのが今日の一つ目のアウトラインです。一つ目のテーマです。先ほど開いたマタイの福音書の10章には実はイエス様の弟子たちを派遣するときに与えた注意書きが書かれていました。で、今日24節からお読みいただいたんですが、先週16節以降のところもちょっと先取りして読んでいただいたんですが、実はそこでイエス様はこう弟子たちに言いました。16節のところをご覧ください。いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなたを議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。私たちはクリスチャンです。クリスチャンはまだイエス様を知らない人たちのところに行って証しをするんだと、イエス様はこの弟子たちを派遣することで示されました。イエス様のお弟子さんたちはイエス様から二人一組使命を与えられて、宣教のために出て行きました。でもその時にイエス様は決して楽な旅行をしてこいと、お命じになったわけではありません。だって16節にあるように、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものですと言いました。私たちも今日狼の中に出ています。で、今は違うけど、今は羊たちだけどでもこの教会を一歩出ると、さまざまな教えの風が吹きまどい、そしてイエス・キリストを知らない人たちが冷たい目を向けて、そして私たちは、その信仰に燃やされて教会に出てくるんだけど、外へ一歩出るとヒューッと、ね、その信仰が冷えていってしまいます。私たちは恐れやすい、怯えやすい、心配しやすい、そして何もしないで、引きこもってしまうことがある。でもイエス様は、あなた方が出ていくのは狼の中に羊を送り出すようなものですから、だからやめとこうとおっしゃらなかったんですよ。狼の中に羊を送り出すようなものだけれども行きなさいと言ったんです。それでも行きなさい、それでも出てきなさいとイエス様はおっしゃいました。私たちがその時に、一つ、 二つのことを気をつけるようにと言われています。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいと言われています。私たちは蛇のように、蛇って悟いのかな蛇のような知恵が必要だって、まあ最初神様がこの世界を作りになった時、旧約聖書に出てくる蛇が一番知恵のある動物だったと創世記の中に出ています。まああれが本当に蛇だったかどうか分かんないんですけどね、ごめん、光るものっていう意味なんです。もともとの言葉はね、光るものっていうような言葉が使われている。でその動物が今でいうこの動物のヨロヨロの蛇と同じようかは分からないんですけれども、でも言っていることは、イエス様は出ていくときに私たちに良い判断をするように気をつけなさいと言っています。蛇よりも悟い知恵を私たちはどうやったら持つことができるんでしょうか。私、まあ、人としてはね、すごく愚かなところがあるんですよね。そばで見ているカナルはよく知っていますよく判断を間違えます、よく失敗します。でも私たちは蛇よりも悟い方を知っていますどなたでしょうか。蛇、創世記に出てくる蛇の頭を砕こうともできる方です。それはイエス・キリストです。イエス様はおっしゃいました。ここにソロモンよりも優れた者がいるのですとおっしゃいました。イエス・キリストこそその知恵の源です。ですから私たちが出ていくとき、まず第一に求めなくてはいけないのはイエス・キリストにきちんと聞かなければならないということです。そのためには私たちはしっかりと祈り込む必要があります。日々何でも自分の判断を先にしてしまう私たちですが、でも祈りをもって全ての決断をしなさいということです。祈らずには何一つしないという決心をするべきです。そうすれば私たちは蛇よりも悟くなれます。そして鳩よりも素直でありなさい。鳩よりも素直な方誰でしょう。やはりイエス様ですねイエス様ほど素直で罪のない方はありません。イエス様の動機は全て愛です。イエス様は私に誰か罪があると認めることができるかと一番弟子のペテロに言いました。それくらいイエス様は純真な方だ。だから私たちは人に触れていくとき、世の中に出ていくとき、その時にイエス様にやはり聞く必要があります。イエス様、どうこの人どうしましょう、この人困った人にどう対応しましょう、この人ずいぶんややこしい人のようなんだけどどうしたらいいでしょうか。あなたの愛をお与えください。祈りながら求めながら私たちは蛇のように悟く、そして鳩のように素直な対応をしていく必要があります。それは聖霊によって私たちに与えられる知恵なのです。イエス様は狼の中に羊を送り出す、そのようなものであってもそれでも生きなさい、私の知恵と私の素直さを持ってあなた方は出ていきなさいと、そうおっしゃいました。2番目に、私たちクリスチャンにイエス様がおっしゃっていることは、敵意こそ証のチャンスだということです。ある意味イエス様のことを伝えようとして反発してくる人っていうのはある意味扱いやすいっていうかねだって全く無関心で、ああそうなの、ああどうぞっていう敵対してこない人って伝道しにくいと思いませんかでも私たちの周りにイエス様のことを証ししようとすると不思議と反発する人がいるんですよ。ありがたいことに、その人たちは救われるチャンスを持ってます。無関心で何話してもそれはあなたの信仰だからどこどこ自由にって言ってね、無関心でいる人はちょっと証ししにくいでしょ。でも相手が敵対してくるときに 私たちはその人に対して証しをすることができます。でも理屈で相手を上からこう飲み込もうとしないでください。戦って自分で相手をねじ伏せると思わないでください。人はそういうのを敏感に感じます。人は自分が本当に大切に尊重されているときにだけ心を開くものです。人は愛されているときに安息して心を開くものです。ですからそういう敵対する人がいたら私たちは愛を持って対応します。そうするとその敵さんの頭の上に炭火がポンポンポンと乗っていきます。でドーンといってカッカッカッと熱くなります。その時に私たちは明かしするチャンスなんですよ。あくまで上からじゃダメですよ。本当に低くしていただいてイエス様のような愛の心を持って触れていく。そして告白するのは自分の罪です。自分の弱さです。自分の欠けです。自分がどんなにつまらない人間だったら、あ、別に皆さんがつまらないって言ってませんけど、でも自分のことを思います。本当つまらない人間で、本当罪深くて、本当自分を変える力がなくて暗い中を歩んでました。でもその時にその暗闇の中からイエス様が、私を信じるならばあなたの人生新しくなると呼びかけてくださって、ただもうその言葉に人生をかける決心をして私はクリスチャンになりました。敵にこそチャンスです。そしてその証しをするときに私たちは聖霊の導きを受けなければなりません。19節のところをご覧ください。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配すべきは及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。一生懸命頑張ってね、説得力のある言葉でね、伝道ができると思いなさんな。御霊は私たちを満たし、力づけ、知恵を与え、語るべき言葉を備えてくださいます。個人伝道をやってみると分かりますよ。最初その人とどう話していいか分からないけども、祈って準備していくならば、不思議と、ああ私いいこと言ってるなっていうようなことが起こります。起こります。本当なのよ。本当起こるんです。自分で理屈で一生懸命考えてね、相手をこう解き伏せようとするとバーンと跳ねつけられますね。でも主が自分を小さくしてくださって、主が愛で満たしてくださって、主が減りくださせてくださって、自分のありのままの裸をその人の前にあえて出すと、その人も心開いて受け入れて、あ、大変だったんだなと、そうか、よくわかんないけど、よかったななんて、私たちの信仰を受け取ってくれるようなことが不思議と起こる。それは私たちではないんです。私たちに住んで、うちに住みたもう御霊が証しをさせてくださるんだ。ペンテコステの日に、弟子たちは御霊によって満たされて、内側からイエス・キリストを証しすることができました。それは彼らの言葉ではない、彼らを満たし、そして彼らを導き、そして自分たちの知らない言葉でさえもイエス・キリストを述べ伝えさせた御霊の力によるんです。クリスチャン諸君、兄弟姉妹、私たちはこの方を認め、そしてこの方に信頼しなくてはなりません。その同じ証の力、御霊の力は今私たちの中にあります。あるでしょ。あります。クリスチャンならばあります。絶対あります。クリスチャンじゃないか、クリスチャンぶりっこしてる人はないです。本当のクリスチャンならばあるに決まってるんです。だって誰も御霊によらなければイエス・キリストは主ですと告白することはできませんと聖書に書いてある。第一コリントの12章にそう書いてあるでしょ。御霊によらなければイエスは主ですと 告白することはできません。ならば私たちが心から主をイエス様を主と信じるならば、私たちのうちには御霊が進みたも、そしてその御霊が私たちを証のために用いようとしてください。そのことに信頼しましょう。そして3番目、だからどんな時もキリストを告白しましょうということです。マタイの21節から書かれていることは非常に、大変なことです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。まあ、これは多分終末の時代にこの世の終わりに起こってくる厳しい迫害の様子を描いたものだと言われています。でも次第次第にイエス様の再臨が近づいてくるにつれてこのような迫害が起こってくるわけですね。日本ではあんまりまだそこまで起こってませんが、諸外国では例えば信仰の違い、キリスト教、イスラム、そういうものの違いの上に兄弟が、家族が自分の家族を殺してしまったりということが現実に起こっています。今この20世紀終わりましたね。今21世紀ですね。でもこの20世紀の100年間に起こったクリスチャンの迫害による死は19世紀までの全ての教会の歴史の中の迫害による殉教よりも多いと言われています。日本だって明治になってから大迫害が起こって、明治6年ですよね、浦上四番崩れと呼ばれる激しい明治政府によるキリシタン弾圧があって、多くの人たちが萩、諏訪の、山口、そういうところ今夕飯と呼ばれて、今明治政府 の, お膝元で、そして今、安倍晋三さんの、ね、地元ですよね、そこのところがクリスチャンを大迫害して死なせたわけです。その時の人数は江戸時代までの迫害による人数よりも多かったということです。そのような苦難の日は、ますますこの世界に襲ってくるでしょう。22節、私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。イエス様はそのような迫害が起こった時にあえて殉教しようって言って、クリスチャンがあえて死のうとすることを戒めてらっしゃいます。23節で、彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさい、逃げなさいとというわけは確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。イエス様の再臨が来る前に私たちは宣教し尽くすことはできないかもしれないけれども、私たちは生き延びて、そして何とか自分の命を保とうと努力して、そして一人でも多くの人たちにイエス・キリストの福音を伝えるようにすべきだ。簡単に諦めなさんなと言って。日本のクリスチャン、殉教好き、おとなしく教会に引きこもって、そしてどこにも出ていかと、そして、自分だけの信仰を守って死んでいくんですか？イエス様はそうではないと。ちゃんと出て行って、そしてちゃんと証しして、そしてどんな時でも告白するものになりなさい、もう告白するチャンスはどんな方法であっても掴みなさいと言って、逃げる卑怯でも何でもないです。命を保って一人でも多くの人たちにイエス・キリストを証しするチャンスを作りなさいと、そう言っています。24節以降でも言っていますね。イエス様のことをベルゼブル、ベルゼブルっていうのは悪魔のことです。悪魔の別名のことベルゼブルって言います。ベルゼブルっていう言葉はハエの王様っていう意味です。ベルゼブブとも言います。ブブブブブって飛ぶでしょ、ハエで、ベルっていうのはそれ の, 王様って意味です。ベルゼブブってハエの王様、ブブブブって、ね、で今日も飛んでるそこら辺、牧師が一生懸命説教するとね、皆さんの耳元でブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ 本気で聞くんじゃねえぞみたいなことをここでブーブーブーブー言ってるから、愛の王様なんです。で、愛を死体に集まるんです。皆さんが生きてれば寄ってきません。生き生きとした信仰を持ってベルゼブルを跳ねのけて、私たちはイエス・キリストを主と信じ、その命によって生きていく。だから私たちはその信仰を、どこででも証しするようにと励まされています。27節、私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい、耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。どこにあってもイエス様のことを明かしなさいと言っています。そうするとね、ツイートしてるのもいいですけれどもツイッターでもいいですけど、 でも自我に、人々の前でイエス・キリストのことを明かしするチャンスを何としてでも作る、何としてでもそれを切り開いていく、そうするものでありたいと思います。イエス様とこっそりね、お話しして、あ、幸せ、あ、愛されてよかった、それもいいですけれども、その愛を屋上で言い広めなさいとイエス様は言っている。イエス様は Go out、 出て行きなさいと、そうおっしゃいます。私たちはイエス様を伝道するのを何も恐れる必要はありませんと言っています。に体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。だってみんな復活するんだもんね、体殺されても、あの、死なないですよ。クリスチャンゾンビみたいなもんですね明るいゾンビ死んでも死んでも、傷つけても傷つけても、あの、ワッハッハって起きてくるクリスチャンってそういうもんでしょ、ね、傷つけられることを恐れなさんな。傷ついたらイエス様に癒していただければいいじゃないですか。死んだら蘇らせていただけるからいいじゃないですか。そして最終的に勝利は主のものでしょ。だったら恐れる必要はありません。私たちはもっと大きな望みのために生かされています。イエス様は私たちのことをよくご存知で、こんな私たちをとてもとても大切に思ってくださっているという御言葉をおっしゃいました。29節、2羽のスズメは1アサリオン、まあ、2羽で10円みたいなもんです、売ってるでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしに地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。私はだいぶ簡単になっちゃってでもちゃんと数えてます。皆さんよりも私の頭の毛の方が心を込めて念入りに数えられていますね。本数少ないから、あの、一本に込める気がないで手の話を、はい、皆数えられています。つまり私たちが主によって生かされているんでしょ。この髪の毛一本も、細胞のこの人体に80兆あると言われているこの細胞の一つ一つも、誰が心配してこれを維持してるんですか。私たちが心配したからといって自分の髪の毛一本黒くも白くもできない、この細胞一つも私たちは生かすことができない。神様が私たちを作り、神様が生かしてくださっているのです。
アメン。
ならば私たちは恐れる必要ないじゃないですか。この体が死んでも滅んでも、でも新しい体に復活するんでしょ。今日そのように信じ告白したでしょ、ね、蘇りを信じます。私たちもまたイエス様と同じように信じる、復活されることを信じる。だからイエス様は私を告白しろと言っています。32節3節ですね。人の前で私を知らないというようなものなら、私も手におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います、ね、だったら私、人の前で知ってるって言って、知ってる、私はイエス様のこと知ってるんですよ、イエス様は私のことを愛してるんだ、イエス様は私のために命を捨てた方だ、私は今イエス・キリストを信じる信仰によって生きてるんです、喜んで生きてるんです。証しをしましょう。その喜びを蓋しないように、灯火をつけて壁の中に入れちゃいけません。灯火をつけたら燭台の上に行きます。私たちはこの世に輝く燭台として、どんな時でもキリストを告白します。そのように私たちは御霊によって 明かしますのです。ペンテコステは素晴らしい日です。ペンテコステはどんな時も私たちが神と共にあるようになれた日です。旧約聖書、御霊が下って、例えば、サウル王とかですね、あ、一緒に御霊がいる時もあったけど、御霊が取り去らせてしまうなんていうことがありましたね。でも新約時代はそういうことはありませんから、御霊が与えられたならば主は私たちを決して捨てて孤児にはしませんとヨハネの福音書で言われました。ですから私たちに与えられた御霊をもう一度燃え立たせて、私たちはその火によってイエス・キリストを探しに出ていこうではありませんか。アーメンですか。
アーメン。
はい、それでは信仰を持って歩み出していきましょう。お祈りします。天の父よ、今私たちはあなたの御霊を受けてここにいます。どうぞこの初めのペンテコステの日のごとく、あなたが火を持って私たちの内側を清め、作り変え、そしてイエス・キリストの証人として一人一人を力強く立たせてください。どうぞ私たちがこの世を恐れることなく、魂を滅ぼすことのできるあなたを恐れ、そしてこの世も体を滅ぼすことができるものを恐れずに、どこにあってもイエス・キリストを証しするものとしてください。感謝を持って祈りをね、主の皆によって祈ります。アーメン。歌いましょう。あうれしい、ありがとう。あうれしいね。 各々の主に対する献身と感謝の心を込めて自由に捧げました。貢献の祈りをお願いします。
お祈りします。天の父なる神様、御名を賛美いたします。御霊をありがとうございます。御霊によって強められて伝道をしていくことができますように。今日は下田姉妹のお父さんが町田で一人で住んでいるということで帰られました。どうかお父さんの早い回復をそして元気になりますように。また姉妹の行き帰りの安全体調をお守りください。献身の印として献金を捧げしました。神様のご用のためにお使いください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈り、お祈りしましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものならなり。アーメン。
ではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を踊りましょう。 祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。放送の間も炎の語られた御言葉やまた祈りに心を用いるひとときになりますように。では、よろしくお願いします。